聖書を朗読します。はじめに旧約聖書イザヤ書25章6節から9節。万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には人は言う。見よ、この方こそ私たちの神。私たちは待ち望んでいた。この方が私たちを救ってくださる。この方こそ私たちが待ち望んでいた主。その救いを祝って喜び踊ろう。次に新約聖書マルコによる福音書2章1節から5節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、四人の男が中部の人を運んできた。しかし、群衆に阻まれて、イエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているとこを吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよ、あなたの罪は許されると言われた。以上です。
このところの受難節や、イースター前後の、期間、しばらく、それに関連の深い聖書の箇所を選んで、礼拝をしてまいりました。そうした教会の暦を意識するならば、まだ、ペンテコステ、聖霊降臨日が来月に控えているということにはなりますが、今日から、主日礼拝としては、すでに学んでおりましたマルコによる福音書に戻りたいと思いました。それで、ただいまは、マルコによる福音書の2章の1節から5節までをお読みいただきました。で、早速この物語を思い巡らしてまいりたいと思うんですが、この話を一度読んで、まずどういう感想を抱かれるか、そういうところをお聞きしてみたいぐらいな思いがあります。おそらく多くの方、随分激しい話だ。そのように思われるのではないでしょうか。大勢の人が集まって、イエス様の話を聞いていた。ところがその最中、おそらくみんな集中して聞いていたんだと思うんですが、その最中に突然大きな物音がする。いや、物音どころではない。みんなのいるその家の屋根のあたりが剥がされて、一人の病気の人が床に寝かされたまま上からこう吊り下ろされてきた。そう言うんですね。この当時のユダヤの家というのは、大体木と土で作られていたということですから、その屋根の一部を剥がすこと自体は、そう難しいことではなかったようであります。それでもここは自分の家ではありませんし、ましてやそこに 多くの人が集まってイエス様が話をしているその最中であります。まあ、随分乱暴な話でありますし、多くの人に対しては何とも迷惑な話としか言いようがないことであります。まあ、ところがこのような出来事に出会いましたイエス様は、まあ、嫌な顔をされたわけではないようです。用があるならば、まあ、私の話が終わるまで待っていなさいと、まあ、諌めるのが普通のような気がいたしますが、そういうことは一切おっしゃらない、まあ、むしろこの病気の人たちを喜んで迎えておられるような、そういう対応をしています。これは一体どういうことなのか、まあ、まずそのところから考えてみたいと思います。で、まず端的に申しますと、もうこの話自体、すでに神様ご自身の御業の中に起こっている、始まっている、そういう場面です。生ける神ご自身がここでその御業を始めている。まあ、大事な話をしているときに、病気の人を治してやってくれと、やってきた人たちがいる。話が中断されてしまった。まあ、迷惑なことだけれども、まあ、イエス様は優しい人だから、まあ、聞いてやろうか。そういう話じゃないんですね。この病気の人がここに、こういう形で連れてこられた。それ自体の中にも、神の御業が起こっている。いや、それ以前に、人々がここに集まって、イエス様の御言葉を聞いていること自体がもう神の御業の始まりであるということ。そういうことです。で、そもそもこの時、イエス様は何を話しておられたのか。まあ、簡単には言えないかもしれませんが、この福音書の前後関係を見ますと、まあ、少し前の一章の14節、15節の御言葉と、まあ、深く関わりがあることは、わかります。まあ、1ページ前になりますかね。14節、15節、このようにありました。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われた。神の国が近づいた。まあ、すぐにはピンとこないかもしれませんが、これは言い換えれば、今すでに神様が私たちのところに来てくださっている。そして私たちの間で、その生ける業を成してくださっている。始めておられる。そういう宣言です。見た目にはそうは見えなくても、信仰を持って見るならば、その神様の御業が起こっている。で、しかもそこで私たちは、ただ見別してればいいというのではないのです。ああ、そうですかと。眺めているのではない。悔い改めて、福音を信じなさい。そう言われる。この場合の悔い改めるというのは、何か、私は悪いことをしました。私はダメな人間ですと、しょんぼりうなだれて、反省しろ。そういう話ではありません。まあもちろんそういう面も全くないわけではありませんし、私たち自身は、まあ、反省すべきことはいっぱいあるかもしれない。しかしそれ以上に大事な意味は、私たちが今招かれているこの神の御業の中に入っていくということです。今までの自分、良い面もあったでしょうし、悪い面もあるでしょう。そのすべてを含めて、神様の御手に委ねて、今神様が始められている 技の中に、その新しい見技の中に、そのまま入ってくる、飛び込んでくる、そういう神様からのダイナミックな招きに応えること、それが根本にあります。ですから、何度か申しておりますように、今、イエス様の話を聞こうとして、人々がこの家に集まってきた。それは、神様のこの招きを聞き取った人たちが、それに応えて、ここに集まってきたということです。何か面白い話がありそうだから、またどうも、病人を癒すという奇跡をするらしいから、ちょっと見に行こうか。そういう話じゃない。まさにこの私たちを、新しい救いに招いておられる。神ご自身が私たちを招いておられる。その声を聞いた人々が、その声に応えて、それぞれの場所から立ち上がって、この家に来た。そして、イエス様の語る御言葉に耳を傾けていたのです。ところが、その神の招きを聞いた人の中に、この中部の人がいたんですね。で、この人も、その神の招きに応えたいと思った。いや、この人こそ、イエス様のところに行きたいと思った。そして、その福音の中に自分を置きたいと思った。願った。でも病気のために体が動かないのです。自分で歩いてイエス様のところに行くことができない。どうしようもないのです。でもそこに同じように福音の招きを受けたんでしょう。まあ、この人たちがこの中部の人の身内であったのか、友人や知人であったのか、まあ、詳しいことはわかりませんが、いずれにしても彼らもまたイエス様のもとに行きたいというこの中部の人の願いがよくわかったのでしょう。いや、本当に心が一つになったんでしょう。それならば自分たちが運んでいってあげよう、そう言って心を合わせて、皆がイエス様の福音に応えて、イエス様の呼びかけに応えて、その福音の中に飛び込んできたんです。まあ、随分乱暴なやり方ではありましたけれども、そのようにして神様の招きに応えてやってきた人たちが満ち溢れている。そこへこの中部の人がやってきた。それをイエス様は喜んで迎えたのです。まあ、あなたはもう少し待ってなさいと。まあ、言えば言えたかもしれませんけれども、もちろんその言うならばイエス様の効力は変わらない。待っていたって変わらないはずなんですけれども、それでも、このすべてをイエス様は喜んで受け入れられた。で、その時のイエス様の反応に、またその喜びが現れているように思われます。まあ、その五節ですね。その五節のところを今日は後の時間でこう見てみたいと思います。まあ、五節ですね。イエスはその人たちの信仰を見て 中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言った。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に来よ、あなたの罪は許されると言われた。で、まずここに留めたいのは、イエス様がその人たちの信仰を見てと言われているところです。まあ、随分無茶なことをしているこの人たちの行為を迷惑なこと、はしたないことというのではなくて、そこにイエス様は信仰を見ている。ただこの時の信仰とは何でしょう。まあ何度も申しておりますが、大事なことは自分たちを招いておられる神様の招きを受けて、自分の全てをかけて答えたということです。で、しかも自分の力では答えることができなかった人を、と一緒になって、そのイエス様の招きの中に入ってきた。それは、やはり信仰なんですね。ただ、このところの解釈をするときに、こういう解釈、こういう言い方がされることがあります。まあ、この4人の人は、中部の人を何とか直してあげたいと思った。それでイエス様のことを聞いて、まあ、こういう形で、この人をイエス様のところに連れて行った。そういう、こう、人のことを思う熱心さが信仰なんだと。で、私たちもそういう人のために使えることを、人のために人を神様に導くことが信仰なんだと。まあそういうことを、そういう言い方をすることがあります。で、もちろんそれはその通りです。自分さえ良ければ、それは本当の信仰とは言えない。人のことを思う。で、そのために、自分の体を使っていく。それこそ信仰の大事な点でありましょう。ただその時に、だから私たちもこうでなければならない。そのために使えなければいけない。信仰を持っている人はそうすべきだ。そういう話にこうなりがちなところがある。で、こうでなければいけない。こうしなければいけない。そういう話、点があまり強調されますと、やはり方向がずれてしまうような気がいたします。イエス様の福音が、一人一人の思いを突き破るようにして、神様の呼びかけに応えて、その福音の中に、交わりの中に入っていく。その招きに応えること自体が福音なのです。信仰なのです。そこで私たちが立ち上がって変えられていく。しかもお互いが一緒に変えられていく。そういう神の恵みの力、神から注がれている命が、イエス様の言う信仰の源であり、出発点であり、また中心にあるということ。やはりそのことを私たちは覚えるべきでありましょう。イエス様がそのように私たちを招いてくださっている。そこに、この人たちの信仰、そこに応えたところに、この人たちの信仰があるということであります。そしてその信仰を見たイエス様がこの病の人に言うのです。来よ、あなたの罪は許される。で、この あなたの罪は許されるという部分については、まあ来週に、次回に回します。で、今日は、その前にある一言、こよ、呼んでおられるその呼びかけの言葉を心に留めましょう。さりげない言葉ですけれども、イエス様は、本当に人間の思いを超えた交わりの中に私たちを招こうとするとき、こういう親しみのこもった呼びかけをなさいます。まあ実は先週、婦人会の礼拝で学んだのですが、イスカリオテのユダがイエス様を裏切る決意をします。そして実際に、ユダヤの指導者たちに、ユダヤの指導者たちと打ち合わせをして、この人がイエス様だぞという合図として、接吻をしてイエス様に近づいていく。そういう場面になったとき、イエス様は彼に、友よと、開口一番、友よと呼びかけるんですね。まあ、友よ。あなたのしようとしていることをしなさい。で、しようとしていることをしなさいという部分だけを見たら、まあ、ユダをもう責めているのかな、裁いているのかな、まあ、そういう思いも私たちは抱くと思いますが、で、もちろんそれはユダのしたことには裁かれるべき罪があるんですけれども、でもそのことを告げる前にイエス様は、友よと、やはりユダを呼ぶんですね。それは、ユダのしようとしていることをすべて知りながら、しかもそれが、罪以外の何者でもないことを知りながら、しかし、そのような罪からさえ、ユダが、罪によってさえユダは失われてはならない、仲間なんだ、友なんだ。人々は彼のことを裏切り者と言うだろう。呪われた人物と言うだろう。でも、イエス様にとっては、この人もまた失われてはならない友なんだという、やはり呼びかけです。そして、そのユダが、罪人であっても、悔い改めて、帰ってくるように願って呼びかけている、招いている言葉と聞くことができるでしょう。まあ今日の言葉は、今日の言葉、こよ、あなたの罪は許されるという呼びかけもまた、そういうイエス様の思いのこもった言葉です。もちろん、病気の、罪を犯したから病気になった。そういう話ではもちろんないんです。まあ、どういう罪を犯したのか、どういう罪なのか、それは来週お話しいたしますけれども、いや、そのように、自分は失われてしまっている。もう神様の恵みを受けることができないと思ってしまっている人に対して、そしてこんなことまでしてしまった。その自分を、イエス様は、まず来よと言って、迎えておられる。そこに、またこの物語の一つの急所があると言ってよいでありましょう。私たちもまた、このような親しい呼びかけを持って、今日招かれてきた。そしてまた、この礼拝の中で、何度もこのように、こよ、ともよと、イエス様によって、呼びかけられ、その恵みの中に入ってくるように、そしてこの恵みの中から、また新しい週の歩みに送り出されていくように、招かれております。 私たちはそのような神様の計り知れない恵みを改めて思い起こしたいと思います。そしてこの週の私たちの歩みがそのような恵みの豊かさに導かれるものであり、またそれを表すものとなるように願いながら歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、中部の人をめぐる聖書の御言葉を通して、あなたの恵みの、また命の御言葉を与えられたことを感謝をいたします。私たちの思いを超えて、また私たちの最も深いところの思いを貫いて、あなたの恵みがそれこそ躍動するように私たちに呼びかけてくださっていることを改めて覚えることができ、感謝をいたします。どうか私たちは、変わることなく、どんな時にも、罪の最中にある時でも、変わることなく、あなたから、来ようと呼びかけられ、恵みの中に招かれていることを、深く覚えさせてください。またその恵みをもって、このところから、歩み出すことができ、またその恵みを、証しする歩みを、成していくことができるように、どうぞ、私たちの、この週の道を、導いてください。感謝と願いを、主イエスキリストの御名によって、御前を捧げします。アーメン。